どうも大物です。大物のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。最近ですね、パチンコ屋の前を通ったりとか、あと、なんかアベマとか、まあ地上波でもやってるのかな、CM とかで、かまいたちの二人がね、パチスロの北斗の拳復活みたいなのをずっとやってまして、パチスロの北斗の拳っていうのはものすごくシリーズ化されてて、でいろんな台があるんですけど、それの初代の形、一番最初に出た人気があった形で、今のスペックで出たということらしいんですよ。あの頃のパチスロっていうのはすごく、まあ、出るときは出る。もちろん突っ込むときはたくさん突っ込むみたいな、非常にギャンブル性の高いものでしたので、まあ人気があったんですよね。当たった時がすごいし、連チャンしたらすごいから。で、まあ、パチスロをやるつもりではないんだけれども、パチンコ屋にちょっと入ってですね、ちょっと覗いてみようと思いまして。そしたらね、かなり巨大なパチンコ屋なんですけど、パチンコもパチスロも揃ってる。すごく台数の多いところなんですが、まあ正直ね、ガラガラなんですよね。まあ、確か平日だったと思うんですけど、昼間だったから、それもあるとは思うんですけど、本当にやってる人が少なくて、最近ね、よくパチンコ屋さんが潰れていく現状もあるのでね。まあ、パチンコをやらない人にとっては当然いらないものでしょうし、まあ僕も最近はやらないので、潰れたとてなんですけど、まあでも、一つ経済を動かしているものの一つでもあるのでね、ギャンブルではあるけどね、依存症とかいろいろ言われてますけど、まあ娯楽の一つじゃないですか。で、やっぱりやってる人が減ってるんだろうなと、コロナ以前からちょっとずつは減ったんだろうけど、コロナでガツンと減ったんだろうなという印象があるんですよね。で、台がずらずらといろんな台に並んでます。アニメ系のものも多いですし、それとは関係ないオリジナルのものもたくさんありますけれども、そのガラガラの店内で、まあ、島って言うんですけどね、一つ一つ同じ台が置いてある列、この島、何台ぐらいあるのかな、かなりの台数が新しい北斗の拳を並べてあるわけですけれども、ものの見事に満杯なわけですよ、その島だけが。他の島はもうパチンコもパチスロも、まあ一つの島に一人二人いればいい方かな、みたいな感じのガラガラさなのに、北斗の拳ってどんなのかな、一度やってみてもいいかなと思って覗いたら、もう満杯の人で、全然席が空いてない状態で、みんなそこに群がってましたね。本当にカブトムシ捕まえるために、木に蜜をすり込んでおいたみたいな状態ですね。いっぱいカブトムシが集まってました。当たりを求めたカブトムシがこんなところに集まってるんだなと思いましたけれども。まあそれだけやっぱり大のね、人気っていうのがあって、自分のバイオリズムみたいなものもきっとあるんですよね。好きな大、嫌いな大っていうのはもちろん中身やってて面白いっていうのもあるけれども、やっぱりたくさん当たる。自分がこの台ならよく当てられるみたいなのはきっとパチンコパチスロとかやってる人大いにあると思うんです。僕もありますけど。で、北斗の拳はやっぱり長らく人気だったこともあるし、郷愁もあるしね、昔やってたみたいな。あって、みんなやってるんだと思いますが。まあもちろん、こりゃダメだ、当たらないぞってなったらまた別の寝台に流れてはいくんでしょうけれどもね。いやー、まあまあ思い切ったやり方ではあるなと思うんですよね。もちろんそのパチンコとかパチスロとかそんなのに限らずですね。まあ音楽だったり映画だったりドラマだったり何でもそうですけど、やっぱり懐古趣味みたいなところって、一つの、なんていうの?みんなの心をくすぐるものの一つじゃないですか。新しくてかっこいいもの、新しくて面白いもの、新しくていいものっていうのは、もちろんそれはそれでいいんだけど、ああ、これ懐かしいなとか、 ああ、これ素晴らしいな、みたいなところが自分の気持ちに刺さる部分があると思うんですよね。最近ね、麻雀プロの戦いの M リーグっていうのをよく見るようになったんですね。で、それはうちの家族がちょこちょこアベマで見てたので、で、横で見てたら面白くなってきて見るようになったんですけど、僕ね、麻雀ってゲーム上ではやったことあるし、まあ、その卓を囲んで友達とやったことはないわけではないんですが、賭け麻雀っていうのが、まあ、基本だったわけですよ、僕の学生の頃は。だから負けたら1万円払えとか、1万円払うわとか、それがとにかく嫌だったんですよ。友達に金を取られることもそうだし、金を取るのも嫌だったの。だから、賭け麻雀ならやらないっていうスタンスでいたら、誰も麻雀誘ってくれなくなりまして、だから、麻雀強くなる方法っていうのがなかったんですよね。で、その、やりながら覚えていくものを覚えてない。麻雀漫画も読んでたし、麻雀の、なんか、基礎ベースみたいなことは知ってるけど、変な役は知ってるけど、基本的な役知らなかったりとか、そういう状況なんですよ。今でもそうです。今でも、こうやってなんだろうと思って調べて、ああ、そういう役ねってわかるぐらい、基本的な役でも勘違いしてたり、わからなかったりする。点数計算なんて当然できないんですけど、でも、M リーグって結局、賭け麻雀である麻雀っていうのから脱してね、スポーツだと。麻雀もスポーツなんだという考え方、頭脳スポーツとしてのリーグを作ろうということで、アベマでね、藤田さんがチェアマンになり、で、作ったリーグなんですね。で、しかもチーム戦。今までの多分麻雀のそういうリーグ戦みたいなもんっていうのは個人戦が多かったんだと思うんですけど、M リーグ5年ぐらい前からやってるみたいなんですが、チーム戦で4人のチームで今現状8チーム、これが増えていくのか、やめて減っていくのかは今後わかりませんけど、今のところ8チームでやってて今ファイナルをやってるんですけど、すんごい面白いんですよ。で、麻雀のこの役とかがわからないとわかりにくい世界ではあるのはもう間違いないです。だけど、アメトークの M リーグ芸人とか、そういうのをきっかけに、ちょっとずつ、麻雀のことはわからないけどっていう人が見始めてるんですよね。で、僕自身も、書けないなら麻雀やりたいんですよ。もう書ける書けないっていうのが嫌で。さっきも言ったみたいに。だから、書けない麻雀ならやってみたいし、まあ負けたら悔しいから、やっぱり自分で勉強していくわけですよね。だから、なかなか雀荘も今ね、賭け事をしないスポーツ麻雀を歌っているところ非常に多いそうです。特にその M リーグの M リーガーさん、プロの雀士が経営しているようなところは当然そういうことはさせないわけですよ。なんせ法律違反ですからね。100円でも賭けりゃ法律違反ですので。だからそうじゃない雀荘が増えてるということで、そういう雀荘なら行ってみたい気持ちはなくもないですけど、まあ、コテンパンに負けると思います。で、コテンパンに負けた時にこんなおじさんだけど、悔しいと泣いちゃうんですよね。おじさんおばさんの中で俺泣いたら恥ずかしいじゃないですか。まあ、それもあって。行く前に勉強はしとかないと。どこかでコテンパンにやられてから行かないといけないんですけど、じゃあどこでコテンパンにやられるんだっていう話になるので、なかなか難しいなと思いますけれども、もうすぐ終わります。今週1週間で多分この2022-23シーズンといわゆる2022年から続いてきた M リーグっていうのが一旦終了するんですけど、一応麻雀チャンネルっていうのがアベマにありまして、それをちょこちょこ見てるんですよ。 M リーグ以外もよく分かってないくせにね、ちょこちょこ見て、おーはーうーって言ってるんですけど、一度麻雀昔やってたよっていう人も見てほしいし、やったことないっていう人も見てほしいんですよ。まあもうそもそも僕がなんで これ見るようになったかって横から見てたからですけど、なんといってもね、岡田紗佳ちゃんっていうね、ムリーが桜ナイツっていうところにいるんですけど、この子が非常に可愛い。この子が可愛くて、しかも最近よく地上波とかにも出てくるので、見たことがある人もいると思います。しかも肩書きに M リーガーとかプロ雀士とか書かずに岡田紗佳として出てますので、時々見たことがある人もいるかもしれませんが、今完全に売れようとしている岡田さんをですね、僕は推しているんですけど、他にもね、たくさん可愛い子がいるので、可愛い子が好きっていう人、しかも可愛い子が笑顔を見せるのは、まあ、最後とかね、始まる前とかを見せるけども、本当に真剣な命を削るような顔をしながら麻雀を打ってるところも、また一つセクシーなので、そういうところにも注目してみていただきたいなと。僕、今シーズンの本当に、レギュラーシーズンの最後の方からしか見てないので、この2023-24にわたるシーズンは頭からちゃんと見たいなと思っているところでございます。よくわかってないんですけどね。役名とか言われても未だに調べないとわかんないですけどね。はい。そんなこんなでございます。ということで、大魔王のお風呂ラジオは、パチスロも麻雀も、まあそこそこにしましょうね。の大魔王がお送りします。公営ギャンブルの競馬、競艇、競輪、オートレースっていうのも僕ほぼやらないんですね。昔はね、仕事で行った時にちょろっと買ったりとか、大先輩がこの買い目で買ってきてくれとか言ってカメラマンがね、お金渡してくるんで、買いに行く時にその同じ買い目で10分の1買うとか、そういうことはね、ちょこちょこやってましたけど、まあ今はやらないですね。全く買わないんですが、例えば公営ギャンブルとか、まあパチンコパチスロっていうのは、金を取った相手も取られた相手も、まあ一応見えてないですよね。店員さんはいるけど、まあ胴元は見えてないじゃないですか。そこの店長の写真が貼ってあるとかないじゃないですか。でもそれもね、知り合いでもないし、そこの店長が僕のすごく仲のいい友達だったら多分やらないですね、パチスロとかね。だからそういう取り方取られ方をするのが嫌だからやってないので、だからパチスロはできるんです。はい。麻雀もそのスポーツ的なやつで大会で勝ったら優勝賞金がもらえて、参加費が1000円2000円とかいうのだったら参加できる気がするんですよ、大会なら。個人のお金のやり取りっていうのが嫌なんですよね、結局ね。なんかそんな気がいたしますけれども。さて、この間の水曜日にですね、僕滋賀県でお仕事があったんですけれども、その滋賀県の仕事がまあお昼前ぐらいに終わって大阪に出てきましてね、元某タイヤ屋中の人と飯を食ってきました。久しぶりにね。まあちょっと僕が連絡をしまして、一遍飯でも食いましょうよっていう話で、まあ今ちょっと向こうのお仕事の関係上、ちょっと休みとかのスケジュールがまず非常に不定期であることで、翌日が完全に休みじゃないとちょっと飯食ったりできない状況なんですよね。翌日朝から仕事なんだけど飯食いに行きましょうか、なかなかできないんです。ちょっと難しいところがあって、いろんなスケジュールをね出してきてくれたので、この人この人この日ならこの時間から行けますよっていうのを出してきてくれたので、じゃあこの日にしましょうって言って10日の水曜日に落ち合いまして、飯を食おうってなったんですけど、まああの人も僕も非常に懇意にしているアルカアルカ、 この番組でもよく名前が出てきますね。裏ナンバーのアルカアルカさんに行こうと最初思っていたんですけど、アルカアルカ店主の書き込みを見ていると、その前の週ゴールデンウィークがっつり働いたので代休で休みますと、月木休みますって書いてあって、もう約束したのにアルカアルカ休みなのって言って、まあ二人してアルカアルカの唐揚げの口になってたのにねっていう話をしましたけど、結局アルカは行けずじまい、仕方がないからじゃあこの辺で探しますかと、別に普通の居酒屋さんとか焼き鳥屋さんでも構わないんですけど、まあせっかくここに来てるので、まあならではというかこの近くだからある店っていうのに行きたいですねっていう話になって、で最初ね、インド人なのかネパール人なのか分かりませんけど、シンさんという方がやってるシンズキッチンっていうインド料理屋、ここにね行こうと思ったんですよ。これ日本橋駅のすぐ近くにあるんですけど、そこまで行きまして、ね、すいませんって二人なんですけどって、おう予約がないっぱいやから今日は無理やわって言われましてね、シンさんにごめんなごめんなって言われて、仕方がないので、諦めて、で前から気になってて、でしかもこの間誰だっけな、誰か芸人さんがテレビでも紹介されてたね、味噌のビルのねすぐ近所にありますシューマイチンというお店に、非常に狭いお店ではありましたが、そのお店に行きまして、二人でまあもしシューマイだとか焼きシューマイだとかピータン豆腐だとかいろんなものを食べまして、美味しかったですね、非常に美味しかったですね。食べてお酒飲んで、楽しい話もあまり楽しくない話もいろいろさせていただきまして、まあ話したい話はねしっかりできまして、いろいろまあ気になってたこととかもねお互いにありましたし、その辺の話もできて、でバカ話、楽しい話もいっぱいできて、いやー本当に楽しかったですね。最近は全然ラジオ聞く暇がないっていうことで、僕もラジオは全然聞けてないらしいですが、こんなことどうでもいいんです、とりあえずね実生活しっかりしているみたいなので、ちょっと体調崩したりもあったみたいですけど、今のところ大丈夫そうですので、いやいや楽しく生きていることがお互いにね、一番大事だなと思いますのでね、それが確認できただけでも良かったです。久しぶりにご飯を食べるっていうことは何かの勧誘だと思われるぞっていうのもなかったですので前回ね、フリーのカメラマンにそういうこと言われたの、それもなかったですから大丈夫です、問題ございませんでした。それでそこを食べた後、アルカアルカの2階にありますプラセボは空いてたんですね、その日普通にやってたので、プラセボに行き、店主のゆうひくんと、もうしばらく僕らしかいなかったので3人でどれぐらいだろう、1、2時間じっくり話をして、ジンとかバーボンとかね、美味しいお酒をいただいて、僕はその日はもう帰れませんので、なんせ車で行ってますし、で終電終わってましたね、その時間にはね車は止めたままで、ビデオ試写室に泊まって、次の日休みだったからそのまま帰ったんですけど、やっぱりね、なんだろうな、この年になってくるとね、さっきの話の懐古趣味じゃないですけどね、今を生きるっていうのに一生懸命やってきたんですけど、この数十年だから、その分ねやっぱり古い友達のことはおざなりにしてきましたよね。学生時代の友達ってまあまあ大事にするも何ももう繋がってないっていう人も多いとは思いますけど、まあそういう人と、まあ例えば Facebook とかでのつながりがあったりとか、そういうのはあるけど、なかなかやっぱり今を生きてると昔のことに振り返れない、僕は特にそうなんですよ。今のことしかやってられないし、今の友達しか大事にできないので、昔の友達を今復活させるためには 今の友達をちょっと横に避けてやらないといけないとかいう感覚でいたら、今の友達もいなくなったんですよ。いや、いるんですけど、いるんですけど、なかなかこう会って、定期的に飯食ったり、じゃあ飲みに行こう、飯食いに行こう、どっか遊びに行こうっていうことに、本当にならなくなってきているので、それをなんとかしたいなと思うのがね、前も言いましたけど、知り合いと飲んだよって話の、時にも多分しましたけど、ちょっとずつその解雇趣味をね、集めてこないと、このままね、マジ老人になった時に非常に大変だということで、本当に孤独ですよね。うん。だから、ちょっとずつ友達をまた復活させて増やしていきたいなと思っておりますので、これを聞いてる僕の古い友達っていうのはいないとは思いますけど、飯を食いに行くぞとか、行きませんかというお誘いもお待ちしておりますので、東京行った時とかね、例えばね、どこどこ行った時に、あれ大魔王なんか東京来てるぞとかね、あれ大魔王どこどこ行くみたいだぞみたいな時に、ちょっとどっかで飯食わないとかいうことを僕からもするかもしれませんし、あなたからもしていただいていいんですよ、大事なところで噛んだけど。ということで、この後は朗読のコーナーでございます。今回があのセンテンス4回目になりますが、多分まだ終わらないかな、あと数回はそのセンテンスだけで続くと考えております。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木の歴史上の人物あれこれという吉川英治先生ですねのセンテンスですが、4回目になりますね。その歴史上の人物のあれこれの4回目になります。応仁の乱を見直すもいい。あの暗黒期やら暗黒の下から芽生えているもの、文献としては陰陵検日録などの幕府の記録があります。よく美術史家などの陰霊には珍重に使われてますよ。その中には当時室町幕府の江戸頃だった周文とか、当時の画僧や武人の日常の様もわかるが、僕が面白いと気づいたのは狩野派画家の祖と言われる狩野正信が折々都へ出ているところです。この正信のさらに遠い祖先をたどると、今度は保元平治の時代に結びついて伊豆の狩野川にいた狩野助光持となり、どうやらこの光持が狩野家の遠祖と考えられているんです。光持は伊豆の住人だった関係から、保元の乱後に捕らわれた鎮西八郎為朝が大島へ流されるとき、その島送りの任に当たっている。そしてまた頼朝が後に旗揚げした時には、その子の 加納五郎、頼光などを連れて源氏方につき、石橋山の合戦で討ち死にしているんですが、よく入り口に会社されている徳川家の御用画家の加納元信や丹雄などの巨匠が、そういう郷土武人の末から出ているということは誰も知らないのではないかと思う。こういう系譜的な考え方も、また何かを書くときの一つの構想の種になるんですが、戦国期となると、これはもうどの人物も一般に馴染みなので、それだけでも小説は書きいいわけです。僕にも太閤記の作があるが、今度書くなら反対に太閤記の全然裏側を言って、そうそろり新左衛門を書いてみたい。尾崎四郎氏が確かそろりを書いたと思うが、別な見方から書きたい。これも一休と同じように、おどけや皮肉屋で朝から晩まで茶化している教科書か、宝冠みたいなそろりが通念になっているが、僕の考えでは何も青年時代からあんな洒落一点張りの道化師ではなかったろう。そういう生還に行き着くまでのそろり新左衛門という人間の苦しい人生道中と苦悶を探り知りたいと思う。そして秀吉という王侯の上をも超えた達観と人生に勝った皮肉を小説にしたらと思うんです。事実ある意味では同じ時代をスタートした人間としてソロリは秀吉よりも人生に勝ったとも言えるからです。そのソロリ新左衛門、利休、ルソン、助左衛門、石川五右衛門、石田三成と子を秀吉をめぐる5人のそれぞれ特徴のある人物を組ませて是を慶長五人男とし、200回ぐらいな新聞小説に書いてみようと思ったことがあるが、何かの都合で要してしまった。それから造票物語という江戸初期の随筆物があるが、題をそのままに戦国期の一人の兵隊を書いてみるのもいいと思うんです。終始命がけの戦いに追われながら、武力も才もなく貧乏しつつ、子沢山で哀れな老母や女房を持ちつつ、ろくろくとして老兵で終わるという一人のボンボンたる造票の目から見たその時代ですね。また当時の英雄像というものですね。これは自分でも興味を持っているが書く時間がない。時々思い出して面取りみたいに温めてるだけだとね。伊賀上野の人で山田道庵というその時代の画家がいる。その道庵が書いたのではないけれど、道庵のいた藩に残った記録に戦国期の世間を武者修行に出た男がいる。それの道中の覚書に姫路の城下で秀吉を見たことが書いてある。ちょうど京都に政変が起こった時で、織田殿が明智光秀に殺されたそうだという風聞が伝わっている。そのために今日の明け方、中国攻めに出ていた信長の部下の羽柴筑前森秀吉という人が京都へ引き返していくそうだということを聞いて、人混みに混じって姫路城下で見物していた。そして秀吉殿とはどういう人かと好奇心を持って背伸びしてみると、どうも刺したる風采でもない小柄な男が馬に乗っていった。五六騎一塊の中でどれが羽柴殿かわからない、どれが大将とも見えない。そばの者が刺して言うには、あの体の小さい人がそうだというので、つらつら見たところが一向につまらない人だったということが書いてある。その数行を読んだ時、僕は歴史的な上から想像する秀吉よりも非常に身近な秀吉像がはっきり目に映った気がしましたね。前に言った造票物語の着想はそこを狙いたいと思ったわけです。もっとも秀吉に限らず、人間像を本当の人間らしく再現できたら、それでもう立派な文学だ。けれど、肖像画などにしてみても、個人像は皆妙にシャチホコばっていて、幾案即体式にわざと実感から遠くしてしまっている。例えば親鸞などでもその像といえば、端麗な貴族での人、聡明と信念を持った美僧に描かれているがね、本願寺にある親鸞の本当の肖像は、とても怖い頑固な要望をしているそうです。要望怪異な僧だそうだよ。本願寺ではあまり人に見せたがらないそうだ。利休などもそうらしいな。骨組みのいかつい人で、茶人というよりは頑固な感じのする人だそうだ。京都の千家に木像があるが、怖い顔をしていると聞いた。感想の本には、偉人は異想なりとある。いい男には大した人物はいないということになると、 僕らの友人たちの中にも面相だけは偉人と言える怪異が随分いるな。はい、ということでね、今回はこの辺で終わります。すごく短くなった気がしますが、すんげえ難しかったです。なんかここの僕が勝手に分割してるだけですけど、なんかすげえ言い回しとか難しい感じとかが急に多くなって、もう詰まりに詰まったので疲れましたのでやめます。途中までね、このセンテンスの後ろちょっと読んだんですけどね、もうやめます来週に任せたいと思いますね。はい、まあまあ口伝だからさ、口伝えで書いてるもんですから、ところどころね、なんていうの、喋り言葉に直してあるんだけど、間を多分書いてる人がもっと砕けた文章のところをちょっと文学的にとか強めに書いてる気がしますよね。いや、もちろんこれ書いてる、噛んでるところは書かないからさ、例えばね、なんだっけとかいうところも多分書かないからさ、そういうのもあるんだろうけども、ものすごく難しい文章に逆になってる気がしますね。ここを特にそうでした。僕の調子の問題もあるかもしれませんけどね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間は、また来週この続き、5回目に続けたいと思います。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということで、終わろうというところですけれども、いやー、ここ最近もう毎週毎週週末だけ雨でね、平日結構いい天気なのに、週末僕が外の仕事っていうと雨が降る。で、まあ、週中でね、平日もね、僕が外の仕事だと言うと雨が降る。もしかしたら雨男なんじゃないかと疑いを持つぐらいでございますけれどもね、土曜日も雨でした。まあ途中までなんとか持って昼だったんですよ。仕事がね、夕方ぐらいには終わるんで、最後の方ちょろちょろちょろっと降ってきたけど、カッパは着なくてよかったですね。カッパ着てたら汗で、むしろそっちの方がきつくなってたと思います。T シャツ1枚でやってよかったなと。それでも汗だくで、雨か汗かわからない状態でしたから、あれカッパの中でなると本当に倒れそうになるのでね。来てなくてよかったなと思いますが、質問箱に続いておりますよ。大魔王さん家にエアコン設置とは、事前の部屋の片付け大丈夫でしたかということでしたが、先週多分ね、ちょろっと言いましたけど、これ質問箱書いてる人が、このラジオ聞いてないのかもしれませんけど、まあ、モーゼの10階ですよ、つまりは。まあ、階段を上がって、すぐの部屋が僕のパソコンの部屋で、そこの襖を開けると隣にエアコンを設置する部屋があるんですけど、そっちももう物が満載なんで、とりあえずエアコンがある壁に向かってですね、通路を開け、もう通路開けてるだけですからね、片付いてないですよ。もう右と左に泣き別れ状態で物をわーっと避けて、通路と作業場だけ開けて作業してもらった状態ですね。で、僕の部屋も機材とか山ほど満載になってて、片付けやしないので、まあ、どえらいことになったままでした。はい。だけど、ちゃんとしてもらいましたね。いやー、素晴らしい。電気屋でね、何を買うかを考えた時にね、いろいろこう、この機器はこういうことができますよっていうのが貼ってあるじゃないですか。軟蒸用であると。フィルターは自動で洗浄できますよとか、いろんなことが書いてあるときに、とりあえず、フィルターは絶対に自動洗浄がいいなと思ったんですよ、まず。それと、あんまり考えてなかったんだけど、スマホ連動っていうのがあって、スマホ連動がこりゃいいぞってなって、で、スマホ連動のものにしたんですよ。で、結局その時にこれ前回も言いましたかね、8畳用ぐらいで、まあ実際6畳なんですけど、部屋自体は6畳6畳の12畳なんですね。僕のパソコンの部屋まで一続きと考えてやるので、12畳分だから、まあでも8畳あったらいいだろうと思ってたんですが、まあ結局型落ちの昨年のモデルの10畳用ということになって、 で、作業していただきまして、まあ、追加料金もなく、リサイクル料990円だけ当日はね、お支払いして、帰ってもらったんですけど。あのね、まだ恩恵に預かれてないですね。エアコンつけることじゃないんで。暑さも寒さも。まだエアコンつけることじゃないですね。ちょこっと扇風機は回し始めましたけどね。まだ暑い方の部屋で寝られますし。まあもっともっと暑くなって6月とか半ば過ぎたらエアコンが大活躍するんじゃないでしょうかね。いやもう何よりもスマホで操作できますので、家へ帰る10分前、20分前とかにエアコンかけて、快適な部屋に入ることができるっていうのがでかいですよね。下の部屋にいてもつけれますしね。かなりいいんじゃないでしょうか。まあ東芝じゃない、富士通か。富士通のエコリアかな。なんかそんなやつです。になりました。いや、いろんな機能がついてて、で、しかもね、やっぱり東芝、パナソニックとかと比べるとちょっとお安い感じがしたので、まあ、片落ちですけど、十分でございます。まあ、今年からは快適に過ごせるんじゃないでしょうかね。去年のね、早いうちはまだ生きてたんですよ、前のエアコンも。前のエアコンもね、多分6月ぐらいまではなんとか生きてたんですけど、本格的な夏とともに壊れまして、もうどうしようもなかったんですが、まあまあ今は新しいのが来て快適に生きるんじゃないかなと思っております。ただね、スマートウォッチがもう限界、家の部屋のね、僕の部屋のテレビがもうちょっといろいろ限界。この間前にさ、だいぶ前ですけど、あれ、ハードディスクレコーダーが壊れたみたいな話を多分この番組でもしてると思うんですけど、うんともすんとも言わなくなって、電源は通電するのに何も見えないから、これはもうハードディスクレコーダーが潰れたんだと思ってたんですよね。で、それとはまた違う入り口のところに、あれ、アベマ見るやつ。アベマ見るやつじゃないけど、もともとはあれですよね。アマプラ見るやつね。なんとかいうやつ。なんとかスティック。なんとかスティック刺してあるからさ。それで、さっきも言いました、アベマの麻雀でも見ようと思ったら、うんともすんとも言わないんですよ。こっちも壊れたかと思って、よくよく考えたらね、テレビの入力がどうも壊れてるんですよね。そうか、テレビの入力が壊れりゃ、それは何も映らないよなっていうことになりまして、テレビも限界です。そういえば電源入れてもね、しばらく音が出ないんですよね。数分待つと音が聞こえるようになってるんで、なんとかテレビ見たり、テレビの中のハードディスクに録画できているものは見れる状態にはなってるんですけれども、まあ、とりあえず、次はスマートテレビと言われるボタンを押したら即アベマが見れるやつ、アマプラも見れるやつを買いたいなと思って、しかも安いですね今ね、4万円ぐらい出せば、まあその4万がないから困ってるんですけれどもね、まあちょっと臨時収入が多少入ったので、そのお金でテレビを買うかスマートウォッチを買うか、はたまたラジオとか録音用の録音機器を買うか、仕事でも使えるマイク関係のものを買うか、迷ってます。全部は買える金はないので、はい、どれかは一個確実に近々買いたいと思います。買ったらまたご報告しますね。はい、ということで大門のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は朗読の時間はさっき終わったの、お風呂のラジオ何も言えてない、大魔王のお風呂ラジオはまた来週お会いしたいと思います。今週はここまで。まあ暑さも来ますし、雨も降りやすい時期になりますもんね。皆さん体調などこう回さずに、僕も気をつけたいと思います。噛むのも病気かもしれない。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。